兄弟のメッセージの引用箇所は第一テサロニケの手紙5章、新約聖書の367ページです。16節18節、367ページ。では拝読いたします。16節ですね。下の段中央、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。で、証は八つ秋子姉妹から伺うことになっております。それでは別居。
昨日ちょうど復活祭だったんですけど、沖縄で初めてのパン先の集会できるようになったから本当に感謝だと思います。イースターのために最も適切な言葉は黙示録の1章17節18節ではないかと思います。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。先週私たちはこのテサロニケ第一の手紙の5章の最後の文、すなわち12節から28節まで一緒に考えてまいりましたが、全部4つの手について、すなわち健全な教会の取るべき態度、そして健全な教会の特徴、健全な教会の奥義と健全な教会の頭について学びましたが、今日はもう一つの点について、すなわち第2番目の点について、もう少し詳しく考えてみたいと思います。すなわち、健全な教会の特徴は、奪われざる喜び、耐えざる祈りと、万事感謝することです。国たちの平山、啓示、のいつも家庭集会の時使っている部屋で素晴らしい言葉が飾られています。今アメリカで頑張っている吉太郎兄弟の書かれた言葉だけじゃなくて、自分で気に掘られた本当に素晴らしい作品です。どういう言葉であるかと言いますと、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。本当に素晴らしい言葉ではないかと思うんです。健全な教会の特徴はこういうものであります。この三つの手について少し考えたいと思うんです。まず第一番目に、いつも喜んでいなさいと書いてあります。いつも喜んでいなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に、単数形に言ってもいいでしょう、あなたに望んでおられることです。ここでもちろん一番大切な言葉はキリストイエスにあってという言葉ではないかと思います。キリストイエスにあってという表現は一体何を意味しているのでありましょうか。イエス様を信じ受け入れることによって、今まで知らなかった世界を知ることです。すなわちイエスキリストを自分の救い主として知ることです。キリストイエスにあってという 表現は結局誰からも奪われることのない喜びの秘訣はイエス様ご自身を知ることです。イエス様を知り生き生きとした交わりを持つことによって、あるよる人間的な思い、例えば孤独、傲慢、自分中心の利己主義、無味感想な悲哀感、そして絶望など、あるよる悩みから解放してしまうのです。そして他方においては本当の喜び、誠の平安、また満足が与えられます。イエス様は私たちに誠の救い、すなわち罪の許しを与えるために、この世に来てくださり、救いの代価として自分の命を捨ててくださったのです。このイエス様を体験的に知るということは、永遠の命を持つことに他なりません。すなわちイエス様との生き生きとした交わりの中にこそ本当の喜び、絶えざる喜びの源があります。イエス様こそ命、喜び、平安の泉そのものです。イエス様によってすべての悲しみは喜びに変わります。イエス様によって仕事の重荷が喜びに変わります。イエス様によって精神的に疲れ果てたものが新しい力を得ます。イエス様によってあるよる人間的な努力の虚しさや焦りが全く平安と安らぎの静かさに変わるのです。まあ一言で言いますと、喜びの源はイエス様ご自身です。だから主の御使いがこの約束された救い主であるイエス様がこの地上に来られた時、次のように言ったのです。恐れることはありません。今私はこの民全体のためのすばらしい喜びを知らせに来たのです。あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。我々のためにお生まれになられたイエス様は我々の代わりに死なれたお方であり、そしてこの方は、見よ、私は生きているものです、いつまでも生きているものですと呼びかけておられるのです。素晴らしい喜びをあなたに、これこそが聖書のメッセージそのものであり、まあ、主なる神の素晴らしい贈るものではないでしょうか。喜びがなければ人生は全く重苦しいものになります。喜びがなければ人生は退屈なものになってしまいます。まあ、聖書の御言葉を通して提供されている素晴らしい喜びはもちろん本物です。単なる楽しみ、驚愕、快楽ではありません。絶えざる幸せそのものです。心配や不安を解消するものです。そして全く平野に導き、完全に主の御手の中に守られていることを、ことの確信を強めてくるものです。マタイの中で一章の21節ですけれども、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと。イエスという方が罪から救ってくださる方です。あるよる人間のどうしても必要なものは、もちろん宗教ではなく、他なる教えではなく、罪の許しを得ることです。 なぜならば罪が汚されると主なる神との交わりは